食アウトプット。この番組は私勝よしこが美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、皆さんこんばんは。実食アウトプット勝よしこです。声の調子が悪いですよ。はい、ちょっとですね、先週後半ぐらい、いろいろありまして、なんだかんだで若干、喉を痛めてしまいましてですね、まあ喋りすぎたのかな、基本喋りすぎたのかもしれませんが、喉が痛い、そして、その喉の痛みに追い打ちをかけるようにですね、今日は9月22日なんですけども、今朝うちの実家にですね、法事に行ったんですが、法事というとお寺さんが来てくれはってお経を読んでくれはるんですけど、まあ和室に家族がずらずらと並んでお経を聞く、ほんでなんかちょっとね、おばあちゃんの命日なんかもあったりして、こうお焼香を回したりとかして、お線香をあげたりとかなんだかんだしてるうちに、もう和室が、狭い和室の中がね、もうお線香で黙々になってきて、もう私はこの喉が痛いところにそのお線香の煙がもう染みて染みて痛くってね、今日はもう本当にその喉の痛みをもうなんとか和らげないとと思って、もう泣く泣くマクドナルドに行きましてですね、マックシェイクね、グレープ味を、これはちょっとひんやりしたもので冷やさないと、アイシングアイシングと思って、マックシェイクグレープを飲みました。ちょっとね、タイムラインの方でツイッターの方でめっちゃ美味しいっていう人と、俺はあんまりっていう人がいらっしゃったので、どんなもんかなと思って飲んでみたんですが、まあ私は好きですけどね。基本美味しいですよね。マックシェイクのあの変わった味のやつは基本美味しいですね。バナナとかヨーグルトとか。昔デフォルトであったような気がしたんですけどね。ヨーグルトとかバナナとかね。今はそんなにないのかしら。昔はね、バニラとチョコレートとイチゴと。あとなんかバナナがあった時期もあったような、なかったような。どうだったかなという感じです。そうなんですよ。それでちょっとなんか声がガラガラで、非常に申し訳ないなと思いつつ日々、過ごしております。皆さんにも申し訳ないなと思っております。それでですね、今週はと言いますと、先週こちらの実食アウトプットでもお話ししました通り、私め先週放送中ですね、録音中何をも待っていたか、お聞きになった方はご存知だと思うんですが、モンスターハンター4の、到着を待っておりましたですね。Eカプコンさんで頼むと午前中に着くよという噂を信じて、私はEカプコンに発注をし、その、到着の場面が録音されるかどうかというぐらいのタイミングで、この実食アウトプットを取っておったわけです。その後どうなったかと申しますと、さすがですね、Eカプコンさん、ちゃんときっかり午前中11時ぐらいかな届きまして、もうワクワクしながらですね、私はキャラを作り、狩りを始めたわけです。 私ツイッターの ID とかもヨスコスにしてるんですけど、 YOSCOS のヨスコスにしてるんですけど、もともと誰もそんな名前で呼んだわけじゃなくって、そのネット上で特に活動していたわけでもないのに、そのハンドルネーム的なもんも別に持ってなかったんですけど、そもそもモンスターハンタースポータブルセカンド G2G というやつですね、あれを始めた時に名前が、半角 英語あのアルファベットの半角でしか作れませんということで、うん、なんかないかなというのでつけた名前がそもそもその YOSCOS のヨスコスだったんですね。うん、なんか最初のうちはほら、ネットで、楽しんでらっしゃる皆さんがハンドルネームでお互い呼び合ったりするのってなんか気持ち悪いなと思ってたんですけど、なんのことはない、モンハン始めてみると割と、そういうことが日常茶飯事としてありまして、それがきっかけでですね、まあツイッターであるとか、まあもろもろなんか名前をつけるときには便利でヨスコスにしてるんですけど、通知から始まってサード、まあトライとかもやったんですけど、サード、3G、で4かな、そんなやったかな、やりましたね。一応その名前をつけるときは、みんなほら、わあ今回から漢字とか使える、どうしようとかみんな言ってたんですけど、私はもうそれを考えるのもめんどくさいので、ずっと YOSCOS のヨスコスにしてます。もしどっかでヨスコスとすれ違って、なんかギルドカードを見ることがあったら、あこれはあの実食アウトプットの勝ヨシコさんだなというのが分かっていただけるんじゃないかなと思っております。モンハンの方はですね、実はあんまりまだやれてなくって、勝ったその日とか次の日あたりやったりとか、あと17日の日かな、火曜日、あのモンハン大会をとあるバーで、みそののデジカフェというところでやってたので、そこに行ってちょっとみんなで、初めてね集会所に行ってみたりとか、それぐらいですね。それ以外はあんまりまだやれてなくって、うん、ああそうそうそう、ランポス一式を作ろうかな、装備をね整えていこうかなと思ってるところで今若干止まっております。ほんでなんかこの3連休頑張ってモンハンやろうかなと思ってたんですけど、なんかその法事があったりとか、ちょっと体調を崩してしまったりとか、なんかそんなんでちょっとなえ状態ですね。うん、みんなもうね、ほんとあのツイッターとか見てると、なんかもう村越クリアしたよとか言ってたりね、うん、なんかハンターランクいくつになったとかね、みんな本当に、素晴らしいですね。手が早いというか、うん。で、まあそんなこんなで、日々なのできればね、一人でやるよりみんなとやりたいと思っているので、もし、一緒に狩りに行ってくださるという、本当に下手でどんくさくてまだ装備も武器も何も揃ってない、こんな私ですが、もし一緒に行ってくださるという方いらっしゃれば、それこそツイッターの方でね絡んでいただければと思います。アットヨスコス YOSCOS ですので、メッセージで、いただければなと思っておりますよ。はい。で、先週も言いましたが、今順番に物を捨てていってます。初めて私はあの粗大ごみを捨てるという作業を今まさにせんとしているわけですが、なんかね、なんかその辺に粗大ごみの日にボイと置いとけばいいってもんじゃないんですね。あれ一応ちゃんと なんかゴミ収集センターみたいなところに電話をして、で、カクカクしかじかのものを捨てますと。じゃあいくらのチケットをどこそこで買ってくださいと言われて買い、それを決められた日に、ペタリと貼って出すという、そういう仕組みみたいですね。なんか掃除機が1台壊れちゃったから捨てようと思うんですよ。もうなんか結構ずっと使ってるやつで、スティック型のやつなんですけども、なんか全然吸わなくなってしまって、でもめっちゃ便利でね、見たことあるかな、雑貨屋さんとかにも売ってるやつなんですけど、胴体というかスティック型の真ん中のところがカポって取り外せて、そこだけハンディクリーナーとして使えるっていうやつで、結構便利に使ってたんですけど、大きい掃除機を買ってからはこのハンディクリーナーとしてしか使ってなかったので、そうやったらハンディクリーナーでええがなと思ってしまって、まあちょっと買い替えを考えているところです。で、そんな掃除機を捨てたりとかですね。あとちょっと本を順番に処分していかないといけなくって、まあ、なんか、タイガー&バニーが乗ってるという理由だけで買った、ニュータイプエースとかね、ヤンジャンとか、他何があるかな。ああ、なんかね、フィギュア王とかね、フィギュア雑誌とかにも結構その、タイバニって造形がかっこいいので、結構、フィギュア系とかの雑誌にも載ってたりしたので、そういうのもね、まあ、全部買い集めてたんですよ。本当私、何でも、なんというか、揃えたい、集めたい、コレクター欲みたいなのがすごい強くって、なんかね、とにかくその、塗りつぶしていって、クエストをクリアする的な快感が多分人より大きいんだと思うんですけど、なんか、どっぷりハマったら、その時それをもう、洗いざらい手に入れないと気が済まないという、ああ、な恐ろしやという性格をしておりまして、その時は、それこそ、出てる雑誌をごっそり買ってたんですね。中学生ぐらいの時はちょうどバンドブームだったので、いわゆる音楽雑誌も出てるやつほとんど買ってましたもんね。後に全て捨てることになるわけですが、この数年前買い集めた、アニメ系とか漫画とか、なんかそういう雑誌も順番に捨てていこうかなと思ってるんですが、私ついにもう一大決心をして、実家含め1200冊ぐらいある、週刊プロレスをもうついに処分しようと思って、ああもうなんか老後にいろいろとこうね、あの頃の闘魂三銃士はとか、いやあの頃のなんかあれは良かったねとか、なんだ、あの人の引退試合はこうやったなとかいうのを、思い返すように週刊プロレスを撮ってたんですけど、もうそれがだからもう1200冊でしょ？だいたいね、半年に1箱ぐらい段ボールができていくんですよ。でもう、うず高く積み上がってて、もう天井に届かんばかりに今なっているのが、実家にはこれの何倍もあるという状況で、これはちょっとね、まあ、そうやって老後のことを考えるのもいいけど、それよりちょっと今を生きようと思って。ちょっと処分しますわ。ついに。つきましては、その処分の方法なんですが、まあ、ただ単にその捨てるというのも一つ方法だと思うんですけども、せっかくだったら、 私がこの愛して愛して愛し抜いたこのベースボールマガジン社の週刊プロレスをですね、なんとかこうね、誰か欲しいという方にもらっていただくか、どっかしかるべきところに、買い取っていただくか、まあどうしようかなと思っているんですけども、本当にあの、ま、ブックオフとかって雑誌は買い取ってくれないし、まあ普通の本でもね、ブックオフはブックオフ価格しかつかないって言われるぐらいですから、まあちょっと、まあ手軽でいいんですけどね。あとなんかその雑誌も買い取りますよ、なんか何でもとにかく送ってくださいみたいなところもあるんで、そういうとこにちょっと送ってみるのも手かなと思ったりとか、なんか誰に相談したものかなと思ってちょっと考えております。悩ましいな。昨日ねやっと決断したんですよ。そろそろ週刊プロレスを処分しようかななんてことを考え始めました。ね、こうやってなんかだんだんこう年を取るにつれて身軽になっていくというのも、いいんじゃないかな、と思います。まあ身の丈と言いますか、そういうことですよ。そうそうそう、昨日おとつい20日の日にお誕生日でして、わー、なんか思いのほかいろんな人に、もうツイッターとかでもね、もうわー今日お誕生日とか書いてたらいろんな人におめでとう言ってもらったりとか、フェイスブックでもコメントめっちゃもらったりとか、いやーいつになくこうホクホクしたお誕生日を過ごせまして、皆様のおかげだなと思っております。ありがとうございます。ということで、9月の20日無事お誕生日を迎えた私ですが、そんな私が、今週、アニメと歴史が大好きでおなじみの、マキオちゃんですね、お友達のマキオちゃんとお買い物に行ってきまして、お買い物といっても普通のそのショッピング的なことではないですよ。なんと、10月に、月末にあるイベントといえば、なんだ、そうだ、ハロウィンだ、ということで、ハロウィンパーティーに実は、二人で参加することになっておりまして、ハロウィンパーティーといっても、普通のパーティーではございませんで、コスプレをしてみんなでボーリングをしようという、ボーリング場をもう半ばジャックするような形でですね、結構な人数集まりまして、コスプレボーリングをするという会に二人呼ばれていくわけです。で、せっかく、まあそういう大きいイベントに参加するのに、まあね、コスプレなのでみんな多分女の子だったらどんな格好してくるのかな、可愛らしいそのお姫様みたいな格好とか、なんかハロウィンやかゾンビっぽいなんかこう血だらけのナースみたいなんとか、いろんな格好してくるんかな、結構年配の人も多いので、なんかね、あのまあまあいわゆるコスプレ衣装的なのを揃えてこられたりする方もいらっしゃるかもななんて言ってたんですけれども、まあ、せっかく2人で行くんでなんか合わせをしようっていうことになって、何で合わせるか、あのいわゆるこうコンセプトで合わせるっていうのもあるし、なんか作品で合わせるっていうのもあるし、全然違うオリジナルの色違いとかにするっていうのもあるし、どうするどうするとか言いながら先日衣装を買いに行ってきました。で、もうすっかりですね、梅田のロフトとか、ドンキホーテなんかももうハロウィンで物を売る気満々ですからね、いろんなものを売ってましたよ。まあ主にはそのコスプレの衣装であるとか、あとまあハロウィン系のお菓子とかグッズとかなんかそういったものもたくさん売ってました。もうこっから1ヶ月、そういう楽しみ方をねみんなしていくんだなと思うんですけども、 で、無事、まだまだ時間ありますよ、もうちょっと考えますとか言われたんですけども、めんどくさい、今日決めちゃおう、買っちゃおうって言って、2人で決めちゃって買っちゃいました。うん、まあ、その、本ちゃんの時にね、じゃじゃーんって言ってやりたいんで、何をやるかは、しばし伏せておきますが、まあまあまあまあまあ、まあまあまあまあ、楽しいんじゃないかなっていう感じの、格好を考えています。で、ちょっと買ってきた小道具なんかをいろいろ家に帰ってきて試着とかしてみたんですけど、もう、やっぱあれですね、ある程度の、年齢の女性で、私なんか割と髪の毛長くって、お会いしたことない方、私がどんな容姿か知らない方もたくさんいらっしゃると思うんですが、結構髪の毛茶髪の明るい感じの髪の毛で、髪の毛長いんですよ。でそんななんかの、まあまあ年取ってるし、そんなは取ってないですよ、でもまあまあいい年なので、それ相応の、弾けた格好のコスプレ衣装を身につけると、もうなんか、今日なんかお店でイベントの日ですかみたいな感じになるんですね。もう超風俗っぽくって、もうやばいかもしれんなと思って、ちょっと肌の露出を抑えたりしつつ、若干ね、家で試着した限りでははずい感じ。うん、まあその辺は街の雰囲気に、なんとかごまかしてもらいつつかなと思っております。はい、ちょっと楽しみですけども、まあそんな衣装の買い出しなんかに行った日に、お昼に食べたランチのお店の話をしようと思ったのが、そもそもなんですけども、そうそう、まあね、女の子同士2人なので、お野菜がたくさん食べれるお店行きたいよねっていうことで行ってきたお店です。梅田の茶屋町で待ち合わせをしたので、もちろんあそこですね、近江の野菜がたくさん食べれる加洋さんなんかも、候補に挙げてたんですけども、新しく最近できて私がまだ行ったことないところということで、行ってきたのが、茶屋町にありますお野菜とワイン三山キッチンというお店ですね。こちらはね、居酒屋さんがいっぱい入ってるようなビールあるじゃないですか。で、茶屋町に、1階パチンコ屋かな、パチンコ屋の隣やったかな、なんかそういう縦にずらずらずらっとこう居酒屋さんとか、そういうお店がたくさん入ってるみたいなところの中に入っているお店で、三山キッチンさん、美しい山のキッチンと書いて三山キッチンさんなんですけど、バリバリのグループ店いっぱいある系の居酒屋さんです。私が行ったことある系で言うと、エストの新見沿いのところにある京子町、ちょっとアッパー系居酒屋みたいな感じのお店ですね。お料理も美味しい、お酒も美味しい、京子町というお店があるんですが、そことか、あとなんかそうですね、魚介バルとかね、うん、なんかそういう、お肉のお店もあるし、お魚のお店もあるし、いろんなお店をやってらっしゃる、姉妹店扱いになってますけども、そういうところの、こちらはお野菜とワインが美味しいというお店です。やっぱりね、そのチェーン店というかグループ店いっぱいあって、なんかちょっとそういうところはなえるわみたいな人いるかもしれないんですけど、 まあ、そういうところでしか出せない、仕入れられないような食材もあったりとかやっぱりするんでね、いろんなお店に行ってみるのもいいんじゃないかなと思うんですが、こちらのお昼の、ランチの目玉はなんといってもですね、食材そもそもたくさん使ってる、30品目かな、いろいろお野菜たっぷり使った、健康ランチみたいな洋風と和風が選べます、みたいなランチとか、玄米を使ったカレーとか、そういうちょっとヘルシー系のプレートプラス、なんとですねサラダというか、何野菜スティック的な感じで、お野菜が食べ放題なんですね。サラダバーみたいな感じで、食べ放題になっています。でこれがねなかなかちょっと、普通のサラダバーとかではないようなお野菜がいっぱいあって、生で食べれるかぼちゃとか生で食べれるお茄子とかあとなんかお芋さんでもねいろんな種類があって、普通のさつまいもももちろんありますけど、まあ紫芋とかちょっと聞いたことないような変わった色の芋とかね、いろんな芋が揃ってたりとか、あと何かな、まあトマトとかでもいろんな種類があったりとか、うん、あとビーツなんかもありましたね。あのボルシチに入れたりするやつですね、があったりとか、なんかそのサラダバーがすごい、あの野菜の数が品数が豊富で見たことないやつもいっぱいあって楽しくって、で、ドレッシングとかも普通なんかイタリアンと梅しそとなんとかとみたいな感じじゃないですか。でもここはその普通のサラダ、あのサラダボールみたいなところに、野菜を取ってそこにドレッシングかけるっていうんじゃなくって、カップみたいなところに野菜スティックを取って、ディップソースみたいな感じのものを順番に、選んでいくっていうので、例えば豆腐のマヨネーズとか、柚子味噌とかハーブソルトとかそういうのが揃ってるんですよ。だからその普通のサラダバーとはちょっと違う楽しみ方ができる、これはちょっとなかなかアイディアやなと思いまして、美味しかったですよ、うん、特にこのね豆腐マヨネーズがすごい美味しかった、うん、これ自体がふわふわしてて美味しくって、で、あのお野菜ともすごく相性がいい、ハーブドレッシュ、あのハーブソルトとかも、結局ね野菜でも何でもそうですけどお塩で食べるのが一番美味しかったりするんで、ハーブソルトも美味しかったですよ、うん、あとネギ味噌とかお味噌系はねやっぱり、お大根とかお茄子とかきゅうりとかそういう、野菜と合わせるとすごく、ネギ味噌自体も美味しかったし、私はこの日、和風ランチにして、お茄子と鶏肉の炊き合わせ、ちょっと甘辛い味で炊き合わせてあるやつやったんですけども、それとかあとそうですねお豆さんの炊いたん、あの大豆のちょっとあのお野菜と炊き合わせてあるやつとか、ちょっとあの切り干し大根炊いたのとか、あとお汁物で言うと、具沢山の、まあ、けんちん汁というか豚汁というかすごいお野菜いっぱい入ってるおつゆもんとか、あとお茄子のあのねごま豆腐みたいな形状やねんけどお茄子で作ってますって言ってあって、食べるとちょっとお茄子の風味がふんとするような感じの、お豆腐、寄せてあるやつですね。そのあたりで、もうすごく品数が豊富な感じで、ご飯は玄米ご飯ですね、うん、でそのネギ味噌がですね、まあ、玄米ご飯とすごい合うので、もうそれだけでも十分美味しいんですけど、そういうお野菜をたくさん食べれるような工夫がいろんなところにしてあって、なかなか贅沢なランチでしたよ。お値段は、平日が 980円、土日祝が1280円で、1階の入り口のところで100円引き券を配っていたので平日で880円で食べれました。まあまあ880円で、これだけのサラダバー食べ放題までついてるとなかなか贅沢した気分を味わえるんじゃないかなと思って皆様にもおすすめしたいなと思った次第でございます。はい、というわけで今回はお野菜とワイン美山キッチンさんをご紹介させていただきました。ご意見ご感想ツイッターで皆さんも、そろそろ覚えていただけましたでしょうか。アットヨスコス YOSCOS でやっております。じゃんじゃんフォローメッセージもろもろお待ちしております。それでは実食アウトプット第125回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。